東京スタイリッシュスポーツラジオ。
こんにちは、東京スタイリッシュスポーツ代表の菊池哲也です。
こんにちは、東京スタイリッシュスポーツ広報の高橋剛です。この番組では初心者から上級者まで皆様が楽しめる最新のディスクゴルフ事情をお送りいたします。
東京スタイリッシュスポーツラジオ、
今回のテーマは公式戦に出ようというテーマでお送りしたいと思います。
はい、公式戦に出ようというテーマなんですが、はい、いきなりあの公式戦っていうのも敷居が高いと思うので、はい、その前段階からどういうふうにやっていけばいいかっていうことをちょっと説明していこうと思います。
はい、お願いいたします。
はい、
はい、まあ皆さんね、ディスクゴルフをいろいろこうやり始めて、腕試しというか、はい、ね、皆さんどのくらいのレベルに自分がいるかっていうのはやっぱ競いたいと思うんですよね。
知りたいですよね。
で、まあディスクゴルフといえば試合はもちろん醍醐味なので、はい、実際試合に出たいんですけど、はい、どうしたらいいですか。
まずは毎週毎週週末に、はい、まあ、そのいろいろ場所はあるんですが、はい、それでも結構毎週マンスリーの大会とか、はい、講習会みたいなことをやってることが多いので、そこにまず参加してみることをお勧めします。
はい、マンスリーというのは何なんでしょうか。
ゴルフなどでいう月例会ですね。月に1回、はい、例えば第1日曜だとか、はい、第2土曜だとか、はい、そこで決まった、日にちにですね、あの同じ場所で練習試合みたいな形で行っていることが多くて、はい、参加費も500円程度で参加することができます。はい、そこには結構人が集まってくるので、はい、もちろん試合形式で行いますので順位もつきますし、はい、今の自分の位置というのがすごくよくわかると思います。
じゃあ具体的にあのどの辺の場所でやってるんでしょうか。
はい、
私
が、東京在住なので、はい、ちょっと関東地方になってしまうんですが、はい、例えば昭和記念公園だったり、辰巳の森海浜公園だったり、はい、白子坊と水上公園、はい、それから清原、栃木ですね、宇都宮の清原だったり、小山だったり、はい、常設コースのあるところなどでは、大体どっかでイベント的なことは行われています。詳しくは、はい、ホームページ見ていただいたりすると載っているので、はい、ぜひそちらを見て、気軽に問い合わせていただければ親切に対応していただけると思うので、はい、気軽に問い合わせてみてください。
わかりました。はい、結構いろんなところでやってるんですね。
そうですね、常設コースがあるところでは大体やってるんじゃないかなっていう感じなんですが、
はいはい、特にその中でも T2 のおすすめは何かありますか。
私のおすすめは、はい、栃木の小山でやっている KDDI のネットワークセンターでやっている、はい、ワールドディスクゴルフクラシックがおすすめです。
はい、自分も実は参加したことがあるんですが、ムービーでもね、あの TSS の方で、
そうですね、はい、TSS ムービーの方でも、アップしてあるんですが、他のマンスリーと形式が若干違うのは、はい、例えばどうやって投げていいかわからないなど、やっぱり最初不安だと思うので、そういう方向けに午前中は初心者講習会というのを行っていて、はい、まあ、初心者だけじゃなくて技術ステップアップ講座という名前なんですが、はい、自分の悩み相談みたいな感じですね、技術的に答えてくれるっていうコーナーが用意されていたり、はい、あとはやっぱりコースがね、本当に世界標準の他にはないコースのレイアウトでやっているので、はい、腕試しにももってこいだと思うので、初心者の方から上級者の方まで楽しめるイベントだと思います。
はい、なんかディスク投げ始めてどうやって投げていいか悩んでるって方はね、特に本当におすすめな、
そうですね、ぜひ一度、ワールドディスククラシック、はい、行ってみるといいと思いますね。
はい、はいはい、それでは前半戦は、マンスリーの話をお伺いしました。
はい、
東京スタイリッシュスポーツラジオ。
はい、それでは後半戦スタートです。はい、先ほどはマンスリーのお話をいろいろ伺ったんですけども、はい、実際それでは公式戦に出ようっていう時はどうしたらよろしいんでしょうか。
公式戦に出るためには、はい、まず一番おすすめの形としては、日本ディスクゴルフ協会の会員になるというのがすごくおすすめです。
はい、何がおすすめなんですか。
メリットとしてはですね、 ポイント、日本ランキングのポイントが取れるというのと、1試合に出場するのに2000円ぐらいの割引になるということなのです、ね、割引に2000円になるということは、年間だいたいツアー20数戦今あるんですが、2試合ぐらい出ればもう元取れちゃうんですね、はい、で会員でないとポイントがつかないので、自分のその日本ランキングとかが対象外になってしまうんですよ、うん、
はい、
それがでも会員になっていることでポイント対象になるので、
はい、
おのずと自分の日本ランキングがつくという、うん、
はい、なるほど、
はい、
実は今ところで何位なんでしょうか。
今現在何位か更新されてないと分かんないんですけど、私は、去年一昨年2年連続日本チャンピオン。
素晴らしいですね。その一言が欲しかったんですけど。ということで、また今年は、今年度はまあ継続中で。
そうですね。ちなみにツヨティもね、
はい、
事務局長も会員で。
会員ですよ。
ポイント争いに参戦してますのでね。
ね、マスターでしたっけ。
アママスター
ですね。はい、そちらで、頑張りたいと思います。
そこも自分のレベルに合った部門で、私なんかプロオープンという部門なんですが、
はい、
自分のレベルに合ったアマチュア部門で登録してもいいし、その自分のレベル、このレベルで戦いたいというところで戦えるので、
はい、
そういうのを考えるのも楽しいかなと思います、
はい、実は自分の中ですと公式戦出るじゃないですか、
はい、
あれでおまけじゃないですね、ディスクがもらえるじゃないですか。
あ、参加賞みたいな、
あれが嬉しいですね、初心者的には。
結構オリジナルのプリントがしてあったりとかね、
はい、
あれは確かに3000円4000円のエントリーフィーで試合に出れて、入賞すれば賞品もらえて、参加賞としてディスクがついてくると、なんか本当に一日楽しんで、
はい、
こんなもらっちゃっていいのみたいな感じはありますよね。
ありますよ、本当に。あれはなんかやっぱ出てみると本当楽しさが分かると
思いますね。ぜひ公式戦もね、目指してやってもらいたいと思います。
はい、ありがとうございます。
はい、
T2's check。
このコーナーはあえて最新ディスクではなく旧作や定番ディスクの紹介をしていくコーナーです。
はい、今回紹介するディスクはレパードです。
はい、レパード、名前はよく聞くんですが、ちょっと実際ロックよりちょっとの距離が伸びるぐらいのイメージしか私はありませんが。
そうですね、そういう印象の方も含めての紹介をしていきたいと思います。
はい、それではステーブル表示を紹介いたします。スピード6、グライド5、ターンマイナス2、フェードが1になっております。
はい、このレパードなんですが、私はもうお気に超お気に入りの1枚ですね。軽く出してもターンがマイナス2ということで、ディスクが必ず起きてくれて、右に流れていったりとか、あとは本当に軽く、輪管通したいとかいう時も起こし切らずに投げ切ったり、割と右には行きやすいんですが、私は自在に使えるディスクだと思っていて、もう自分の中ではレギュラー中のレギュラーでバッグの中に入っているディスクです。
じゃあ思い通りに投げられる1枚ということです
ね。そうですね、スピードが6ということなので、私の距離だとだいたい 100m 以内ぐらいであれば、まあ、ハイザーで使うにはちょっと若干ね、アンダーな傾向は強いんですが、100m 以内であれば自在にコントロールができて、とにかく便利な1枚、何でも使える便利な1枚としてレパート重宝しています。
万能の1枚ということ
で。そうですね、
はい、
ぜひおすすめです。
はい、
事務局長のディスクなんちゃら。
このコーナーは東京スタイリッシュスポーツ事務局長の飯村隆が最近気になるディスクの話題をお送りいたします。
どうですか最近。
いやいやいや、この間ね、
はい、
関東オープンに出たっていう、
あ、
話が出ましたけどね、
いただました、はい、
そこでね、思いっきり投げられないんですよコース。
なんでですか。
そうですよね、ティーツ。
林間ですごくテクニカルなコースなので、
はいはいはい、
その広いところでぶっ放すぞっていう感じのコースではなかったですね。
普通投げたら、木の上にね、当たっちゃったりとか、ダメなんで、
はい、
この間新しい技を覚えましたよ。
どんな技ですか。
ローラーです。
そこでローラーが出てくるんですか。うちの息子も、小山の、ね、ダブルワールドディスクゴルフクラシック、
詳しくは YouTube で、
YouTube に来た時にローラーね、会長がローラーの投げ方を覚えさせちゃって、しきりにローラー、
これだけ
もう本当ねやめてほしいんですけど。
いやあれ思いちゃうとね癖になっちゃう。
本当にだってあれちゃんと飛ぶんですか？飛ぶっていうか転がるんですか？
転がる距離出ますよね。
出ますね。出るんですか？ローラーは本当にあのエアーで投げるよりも距離出ます。
出る出る。
へえ。
本当に。
なんかあのいつだったっけかな、あのダブルスで行ったじゃないですか。日立で距離が長いところでおじちゃんたちがローラーでわーって距離出してたって、
う
ん、
ずっとローラーしてる人いますよね。
いますいます。
なんかすぐ邪道じゃないですか。
そ
ん
な、いやいや、ローラーはもう技術ですから。そのやっぱり上手にできなければ早く曲がっちゃったりするし、
あー、
そのローラーを長い距離転がせるっていうのはもう大きな武器ですよ。
距離出ない強気にとっては。覚えたら大きな武器。
本当ですか？
武器ですよ。
いや、じゃあもう LS ぶっ飛ばしてるだけじゃなくてローラーも覚えた方がいい。
ちなみに村 T は何のディスクでローラーや
る？モナークですね。
おー、二段リムだ。
うん、あー、ここいいやつです。
はいはいはい。
でもね、初めはね T2 の真似しようとしてローラーをね投げようとして、うん、いつも失敗してたんですよ。でね、やっぱりねやってるうちにできるようになるんですよ、これは。
へー、
ほんとほんと。
練習量ですよね。
え、こうやって投げるだけで違うんですか？
もうこっちですよ。
バックハンドか。
一生懸命二人で素振りしてる。
全然スタイルラジオには入れた。こうやってこうやって。はい、ということで、まだあれですか、ローラーについてはまだ語り尽くせぬ何かありますか？
そうですね。
はいはい、じゃあまた次回、あの今の隆史ローラーの話をしていただきたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。
東京スタイリッシュスポーツレディオ。
東京スタイリッシュスポーツレディオ。この番組では皆様からのコメント、感想などもお待ちしております。今回のテーマは公式戦に出ようという内容でお送りいたしました。
それでは皆さん、また次回お会いしましょう。
この番組は株式会社ヒーローの提供でお送りいたしました。